マーテンラジオプレゼンツタロットのコーナー。この番組は旅するラジオ局マーテンラジオの拠点スタジオマノアからポッドキャストでお届けいたします。盛り上がってますか皆さん。 FM88.6MHz マーテンラジオの DJ ヒロです。毎週お届けするタロットのコーナー、今週も漫画家でセラピストでフラダンサーの歌うずきさんをお招きしてお送りいたします。こんにちは。
こんにちは。
あの昼寝して、
はい、
すっきり頭、
はい
はいはい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
あのコロナあれ先週その結構こう力が湧いてきたみたいな話しましたっけ、タロットの時
したと思います
ね。それで、うん、あの今週診察があったんですよ、
そ
したらあの先生が非常にいい状態だっていうことで、それで何つったらいいのかな、マインドとスピリットっていうのがをちょっとあの例にお話し先生されて、それでマインドっていうのはこう何て言ったらいいのかこう実体が分かるものみたいなイメージをおっしゃって、だからこう力が湧いてくるっていう中にそのマインドっていうのはさあテストがあるぞ頑張るぞとか、なんか今日もお仕事頑張るぞみたいなやつがあって、それとは違ってスピリットっていうのはその、何が何だか分からないこう実体がないような世界の話をされたんですね、で私もその元気がこうなんかエネルギーがこう入ってきたなって思ったんですけど、そのエネルギーをどうしていいか分かんない、何やろうあのなんかやる気は出てきたんだけど、何やりたいのかっていうのはない。
あ今まだなんか特に
っていうか、まあそれこそ、前回スキーゾー精神分裂でしたっけ、だから元気が出てきてるのはいいんですけど、そのあれもやんなきゃこれもやんなきゃみたいな、っていうかだけどなんかこれっていうのがなくてですね、いやそれこそなんかもう途中で やめざるをっていうかストップせざるを得ない仕事の続きまで思い出しちゃって、あつまりこうコロナになるまでやってたことがあるじゃないですか、でまあこれでバーンって全部止めるしかないっていうか、できないから、そしたらその瞬間にまあじゃあせっかくだから違うことやろうかみたいなことも思ったんですけど、まあ、それもそれであってさらにまあやりかけたこともあったしみたいな、もうどうしようみたいな感じで、そうすると先行けないし、後に戻るのもあれおかしいなっていう感じで、この、精神分裂のカードの、手と足でこう体を支えてて、
どっちにも行けない
っていう状態で、まあその先週のタロットを迎え、そしたらその先生がおっしゃるにはそのスピリットっていうもので、まあ、実体はないっていうかよくわからないんだというお話をされて、だからなんかやりたいことあったら頑張ってみて疲れたら寝ればいいんだっていう、おっしゃったんですね。
そうなんですね。で
もちょっと、もう何日も経っちゃったんでわかんなかったいやそう考えるとまあ何やろうかなっていうのが見つからなくてもいいかと思って、その、まあ、今週はこう今これやりたいなって感じたものを、まあ、ただ やればいいのかなっていう、歌にもあるんですけど、今感じたそいつをやればいいわけいいだけっていう、そういう感じで過ごしてたんですよ、そしたら今週のカードがこちらに、なりまして、
出てる豊かさっていうかですね、
先週ちょっとドキッてしてしまったカードなんですけど、
まあ、今週はなんていうかとても豊かなカードですね、でこれはまあ、この人なんていうかもういろいろなものを持っているので、こう自分自身にこうなんていうかこう、まあ、満足してるというか、 下されてる感じなんですよね。
酔っ払いじゃなくて、
酔っ払いじゃなくて、酔っ払い、
酔っ払いかなと思って、この酔っ払いのカードだと思う。
酔っ払いっぽくまあ見えなくもないですけどね。
あ、いや、あ、別に酒瓶を持ってるわけじゃないですね。
酒瓶は持ってないですね、うん、でもなんかあの解説の方読むとね、こうお酒を飲んでみたいな、あの踊歌って踊ってみたいなこともあの書いてあるので、そういうなんていうのかな、こう楽しむあのなんでしょうね、こう楽しむっていうこともしているしっていうことなんだと思うんですね、
うん、
でこう遊びというか、あのそういうこともこう楽しむところも持ってらっしゃるし、であとこの方こう 本の上にこう乗っかってる絵になってるんですけれども、その知識とかね、なんていうか教養とか、きっとこう知恵みたいなものとか、そういうところにもあの通じていて、でそういうことも多分ね楽しめるということなんだと思うんですね。だからこうとてもなんていうかバランスがあの取れた人なんだと思います。でこのバランスなんですけど、私たちにとってこうバランスってすごくやっぱり大事なんですよね。で
今朝のブログもそのこと書いたんですよ、
う
ん、
お、はい、そうなんですか。
バランスの
バランス、はい、何って書いたんですか。
結婚、あ、昨日結婚記念日だったじゃないですか、はい、それでいろいろ思うんだけど、その細かいってことはなんか年とともになんか忘れちゃったのか、どうでもよくなっちゃったのか、ちょっと分かんなくなってですね、うんうん、こういろんな、まあ、自分の人生と、まあ、人生が55年あって結婚生活が33年、
はい、
まあ細かなことをこう思い出すというよりは、その、まあ、結局はまあ笑って泣いて、
うん、
ご飯食べてなんかこう歌ってなんていう、あ、まあ、歌っては歌いいじゃん、歌わないけど、
うん、
だから、まあ、喜怒哀楽があるわけですよ、生活の。
はいはい、
でまあその喜怒哀楽をじゃあ何やってたのかなって集約すると、
うん、
まあ歌って踊って祈るっていう
ことを、
うんうん、例えばその泣いてっていうのはあったとしたら、
ええ、
泣くってことはどうにかなってほしかったわけで、
うん、
だから泣くような出来事があってもその先にあるものを祈ってるんだなとか。うん、で、うん、踊ってって踊ったりはしないけど、
うん、
まあなんか例えば受験があったら、
うん、
それで一喜一憂みたいにして、
うん
うん、こう踊ってみたいな、
うん、
だから結果は細かいことはあれ、まあ確かに行った学校とか覚えてるけど、
うん、
他にも受験した学校があったり、
1
年目どこ受けたんだっけとか、そういうのもこう、
うん、
だんだんぼやっとしてきて、結局こう、テストのね試験があるぞっつって頑張れとか言って、それでどうだったみたいな感じで、
うん、
まあ一つ踊ってんのかなとか、
うん、
だからこう、まあ、こういうことがあってとか話してるっていうのは、まあ、歌ってるのかなっていう感じで、
うん、
僕は歌って踊って祈るっていうことなのかなって、
うん、そうなんですね、
うん、で、うん、まあ、そんな話を書いたんですよ、
ええ、
あ、そういうことかなと思って、
うん、
それでもう一つはそのなんていうのかな、私はそのまあ20歳ぐらいから35、6年前からこう勉強してる仕事をやってて、
ええ、
で大学生だから、まあ、中高生の勉強分かっていいだろうって思うかもしれないけど、
うん、
この教えるっていうことって結構、すごい それは自分が勉強したことをそのまま教えるっていうわけじゃないんですよ。相手が分かるように教えなきゃいけないから、
うん、そうですよね、うん、
でそれで大学の勉強をやっていくとやっぱ中高生の頃忘れていくんですよね、勉強っていうのは。
うん、
だからその解き方とかそういうんじゃなくて、うん、その勉強が持つこうこういうところが面白いんだよみたいなところがだんだんこう、こういうとこがコツなんだよみたいなのが忘れてきちゃうんですよ。ここになんかこう、はい、なんだろうな、試験のコツがあるんだみたいな、うん、そうなるとまあ両方はいかないんだなと思って、
うん、
まあ、それで私はちょっといろいろ不勉強なとこもあって、あとはこうあの入った大学があんま気に入らなかったんでもう一回受けようっていうのもあって、結局もう一回勉強してるんですよ、こう 中高の、うん、中高とか高校とか、でちょっとその大学の勉強をおろそかにしてしまって、でもただ結構やり込んだのがあって、
うん、
まあその要するにこうこう今やんなきゃいけないってこともあるんだけど、通ってきた道をこうきちんと完成させるっていう2つのことがある、
うん、
だから来たものばけじゃなくてこうやったことに対して少し完成度を上げていくっていうところがあって、それが結局その、まあ、大学はちょっと落第もしてしまったんですけど、あの自分にとって良かったかなと思って、うん、一つはあの時やっぱ教えること頑張ったから今でもこう勉強教える仕事できてるし、あとあそこでしっかり基礎固めしたことが後々 の、 あの研究だとかああいうのに役に立ったりとかっていう意味ではいいのかなと思っていて、でさあじゃあ今の人生振り返った時にそのこう人生を今そのいろんなやりたいことができてるけど、やりたいと思ってることって結構過去の延長にあるも
ん
なんですよ、だから新たにこうやってみたいなっていうよりはやったことのあることにこうなんていうのこうその続きやってみようみたいな、でもそれを全く否定するものじゃないし、かつじゃあ新しいことやらなくていいんですかっていうことでもないから、そこのバランスって難しいなということを、まあ、書いたんです。
なるほど、うん、はい、
そうですね、だから、まあ私はこう、まあ、まあたまたまですけどこう、教え子さん、教え子さんっていうかこう、まあ、教え子さん常に何十年って変わってくるんですけど、今こうあの接してる教え子さんっていらっしゃったりとか、でもそれって偶然ですよね、こう
あの
ね、狙って起きたわけじゃないし、だから
たまたま出会う
未来に教え子さんも多分いるかもしれないし、それからあの地域福祉みたいなそのコミュニティ地域コミュニティっていうのにたまたま携わって、それで自分なりにこう何かをやったんだけれども、そこで何かもっとこう、もっと深いことができるかもしれないけど、まだやってない領域って、たくさんあったりするわけで、そっちへ行ってもいいわけですよ。
そうですよね、
でもそのまだやってない領域もやろうと思ってやってたことじゃなくて、今まで考えつかなかったことっていうのもあるかもしれないし、だからね、そのバランスってすごく難しいなと思って、ただどうしても過去に引っ張られちゃうから、だからさっき言ったその、まあ、人生振り返ると歌って踊って祈るっていう、作業をしてるんだって思ったら、その視点でちょっとこの先の人生考えたり、今までの人生考えたりして進んでいくのもいいのかなと。
そこでこのアドバイスカードですよね。
おー、これ、
はい、あの信頼っていうカード、ね、信頼っていうカードで、その自分自身を信頼してジャンプしましょうっていうカードなんですね。
まあ、私が今できることは、今感じたその興味を、進めみたいな、
そう、なんか、自分のね、その進路だったりとか、まあ、将来のことをね決めたりするのに本当に この道でいいんだろうかってやっぱり誰しも悩む時があると思うんですよね。でその自分にできるのかなとか向いてるのかなとか成功するのかなとかそれで食べていけるのかなとかなんかこういろんなこと考えて躊躇してしまったりとかやりたくてもそれはやめとこうって思ってしまったりとか逆にこうそこまでやりたくないけれどもまあこれならなんとか食べていけるかなみたいな感じでそれを選択するとかいうこともいろいろあると思うんですけれどでもこのカードはなんかどちらかっていうとこうそういういろいろなこう思惑を超えたところで自分を信頼してとにかく飛んでしまえと大丈夫ジャンプしてみようって怖がることは何もないよって言っているカードなんですよね。
今飛ぶ先私分かんないんですけどなんか
飛ぶ先この人も分かんないみたいなんです
けどいやそう飛ぶってこと自体がどういうことなのかも分からないんですが、
はい、
まあ思ったらやってみるぐらいしか、
うん、
小さなことになっててこういう大ジャンプみたいなあれには
いや多分小さなことでもなんていうのかなこう見知らぬところに行ってみるとかやったことないことやってみるっていうのってそれだけでもう大ジャンプだと思うんですよ。
そう、
うん、だって知らないところなんていうの着地する先がどうなってるのか分かんないところにジャンプするのって怖いじゃないですか。見えないところにジャンプするのこうもうそこが見えてるとかね下がどんな状態かっていうのが分かってればその心構えもできますよね。で、ああこれぐらいの高さだったらまあ飛んでも大丈夫かなとかそういう先が分かってる状態であればある程度こう心構えができて安心感もあって飛べると思うんですけどこう何にも分かんないところに飛んでくってやっぱり怖いと思うんですよ。たとえ1メーター先であってもそこの下に何があるか分かんないって言ったら怖くないですか。
怖いですね、
うん、だからどんなところであっても見えないところっての怖いものだと思うんです。1メートル先でも見えなければやっぱり怖いと思うんです。でもこのカードはなんか大丈夫だよって自分の力を信じてどんなところに着地しても自分はちゃんとやっていけるし、でこのカードはそのジャンプする先がこうピンク色にね明るくなってるカードになってるのでその向こう側はもうね明るいよって豊かなものが待ってるよ幸せが待ってるよっていうカードになっていますのでだから自分を信じて行ってみましょう。っていうことみたいですね。大丈夫みたいです
ね。大丈夫ですとは言っても、うん、ねさっきこうエネルギーが上がってきて、
うん、
何しようかも決めかねてなくて、
うん、
決めかねてて、うん、で。ね、その時やりたいなと思ったことを、
うん、
や 行くんだなぐらいしかないんですけど、それをジャンプと言ってくれればそれはそれで
いい、うん、それでいいんだ、はい、いうことだと思います。そしてね、あのアロハウハネカードですけど、そ
う
なの、
うん、
前も出ましたねこれね、
よく出てます、
うん、その自分へのねプレゼントとして、その自分にこう宣言をするっていうことをこう贈り物としてしましょうっていうことが書かれてましたね。
やっぱり今はその考える時間っていうのが私はとてもありがたいなと思っていて、
はい、
ありがたいと思っているし、それを自分にあげることが一番のこう細ない贈り物だと思うんですよ、
うん、
時間があればあるほど考えることがあるので、
うんうん、
非常に何だろうな、こう私がこう薬抜けていろいろ出かけたじゃないですか、ああいう出かけた場所というのが非常にこうつながってきていて、つながってきていてですね、そのそういったこう資料を整理したいなと思ってるんですけど、まあ、整理するということは考えたいことが多くてですね、
うんうんうん、整理するときってね、考えないとね、うん、できなかったりしますからね、
それが非常に楽しいというか、それがもう至るところにあるんですよ、あの昨日だって建国記念日でしょ、
はい、
建国記念日って昨日改めて知ったんですけど、神武天皇が即位したっていう日らしくて、どこに即位したか知ってますか？
どこに即位した
か？どこで即位した？どこで即位した
か？奈良かしら。
そう、奈良で神武天皇を祭りしてるのが橿原神宮になって、
はい、
私は何も知らずに橿原神宮に、行ったりしてるわけですよ、うんうん、
あ
そのうちなんか自分でも行くようになって、そしてね、こうある3年ぐらい前かな、出かけて行ったら、私が会社でお世話になった人のこう石碑があったりとか、
ね、はい、
これはすごい偶然で、これはあの、なんだっけ、歴史を知ってるからそれは楽しめるっていうプラス、私が歩いていた人生が私にこうつながりができてくるから面白いなって思うわけですね、うん、あと昨日ちょっとあの歌うつきさんと、まあ、あの夜夫婦で話したんですけど、
はい、
そのやっぱりこうなんていうんですかね、こう自分のルーツにこう関係する食べ物を食べるといいんじゃないかなって話をしたんですけど、その下地には何があったかっていうと、あの、まあ、あるお米のね、あの農家さんの話がこうヒントになって、はいはい、まあそんなことあんのかななんて自分で思ってたんですけど、やっぱりなんかありそうだみたいな体験談をこう話してたりとか、ああこれやることいっぱいあって、
うん、
でパッとこのほらここにこういうふうに書いてあるみたいなこう、
うん、
資料とかも あったりするのをやっぱりこう、あの、ね、ネットで検索してる若いうちはいいけど、うん、まあ、年取ってくるともうそれもできなくなるから、うん、何かこう、うん、大事なことだけでもまとめておきたいなと思って、
そうですね、うん、
ファイル結構買ったし、
あ、
だから中身使わなくなっちゃったんで、それ新しいの入れられるから、
そうですか、うん、
とかね、だからこう、うん、ちょっと勉強していくと、あの、いっぱいあるんですよ、こう、
そうですね、うん、
だからその考える時間っていうのが一番私は楽しいし、
うん、それは
その考える時間を私は私にプレゼントしたいなっていうことはありません、ね、じゃあ何考えるんですかって言われると分かんないんですけど、まあ、それをやるって宣言しちゃうこと自体がこの飛んでることかもしれないね、
うんうん、そしてこれこの宣言ね、あのお供え物がきっとせいなんじゃないですか、宣言しましょうって。
でもね、こう考える時間って言ってもまあだからあれですよね、こう 朝起きてあの、うん、 行ってらっしゃいをしてからですね、やっぱりあの ラジオ聞いてて、今11時ぐらいまでは家のことやったりこうラジオのこうやり取りしてて、でも11時ぐらいだと今度お昼ご飯になっちゃうから、だから実質考えられる時間ってなかなかあんま取れないんですね。で3時半ぐらいからもうレオやルナのこうご飯の用意とか、寝る準備とかを始めていくので、だからあの考える時間プレゼントしちゃって8時間も9時間もなかなかその体がやっぱり疲れちゃうんで、途中途中休み休みだから、実質数えて考えてる時間って数時間しかないんですけど、それでもその時間って私にとって貴重で、
そうですよね。でいやもう数時間取れたらいいんじゃないですか。
でであとこう目がやっぱしんどいんで、やっぱこう活字が読めるのは、あの外から光が入ってる時間帯だとか、もう夜になったらきついんで、
ああ
もうテレビみたいなの見るしかなくて、
うん、
だからもうあのパソコン仕事はもう朝ラジオ聞きながらバッと片付けて、それが終わったらこうあの活字にこういったあの古典とかですね、そういう文学とかのあれを文献とかを読んでて、
いいですよね、なんかいいですね、
それが順調に進めばいいんですけど、そんなことをやってていいんだろうかと思ってるところ自体がやっぱ飛んでいい、
はい、いいってことです、
ありがとうございました。このカードの意味はちょっとそのアドバイスカードのトラストっていうの意味が私どこへ飛んでいっていいかわからないんで、何自分が興味あるのかもわかんないし、ただねこう考えるネタはたくさんあって、でその謎解きというわけじゃないですけど、あってこう思うところ、
だからそういうことにこう何したらいいのかわかんないっていうところでこううーんって考えなくていいってことじゃないですか。とにかくこうね、あのいろんなものが流れているので、その流れたものをこう見てあって思ったらそれでやってみたらいいと思うし、なんか楽しそうですね。
楽しいですね、
いいと思います。
はい、じゃあ今週はこんな感じで、
はい、じゃあ皆さんもあの流れ
た
もの
から、それで バランスっていうのは、
バランスっていうのは、いやでもほら何でもそうじゃないですか。栄養もバランスをとって食べましょうとか言いますよね。その何かに偏るとやっぱりそのたとええっ、ー、とこれはあの体にいいものだよっていうものであってもそればっかりになっちゃうとやっぱり良くなく、
そのバランスが取れてるなって自分で感じないと難しいじゃないですか。
そうですね、
それは
なんかね、バランスが取れてない時っていうのはなんか不具合が出てくるものなんですよ。 体だったり人間関係だったり仕事だったり、それはもういろんな場面でですけれども、バランスが取れなくなるとやっぱり、ね、不具合が出てくる。だからその不具合が、なんていうのかな、こう不具合を悪いものとして、処理するんじゃなくて、なんかバランスを考えましょうねっていうタイミングを教えてくれてるって思っていただいて、それでじゃあ何のバランスが悪いんだろうっていうのをそこでこう考えるきっかけにされるといいと思うんですね。
こう人間関係がうまくいってないとバランスが悪いってそれは思うんですけど、例えば食べ物だったら自分である程度こう変えられるじゃないですか。こう給食の人はちょっと厳しいかもしれない、
給食の場合はでもバランス考えられ作られてますから、それは問題ない。
人間関係であったら、こうバランス取るっていうのは難しいじゃないですか。例えば、この人とあんま近づかないようにしようとか、そういうのなかなかできなくて、でもあのやんないといけないんですよね、やんないといけないから思い切らないといけなくて、そういう時にねこのトラストいいのかもしれないな。
そうですね、
例えばこの相手と距離を取ったら、なんで逃げるんだみたいな風にこう言われちゃったりするじゃないですか。
なんかあんまり言われることないですけど、
そうなんかこうちょっと距離を置いてるんじゃないかみたいな、 そういうことが嫌だなとか思うとこう、
うん、
なんでしょうね、こうついそのバランスを取りたいっていう、バランスを変えてみようっていうトライアル、トライすらできなくなっちゃって、
うん、あ
るときにやっぱり思い切ってこの、あれを取ると
そうですね、さっきマインドとスピリットの話が出ましたけど、そのこう実際的なものとあのこう内なるものっていうか、こうよくわからない実体がないけれども、まあなんかあるものみたいな話があったと思うんですけど、実体のあるものと実体のないものっていうのが、まあ、私もあるなと思うんですけれども、まあ、実体のあるものとしてその具体的な人間関係の距離とかいうの関わり方とかそういうのがあると思うんですけど、こう自分の内側で距離を取るっていうことも一つの方法になると思うんですね。なんていうのかな、こう自分の中でそのことがすごくこう自分の内側を締めてしまうとすごくこう苦しいっていうか、もうそればっかりにこう支配されてしまうみたいな感じになっちゃうことがあると思うんですけど、自分の中の、その割合をこう少なくするっていうことをね、ちょっと意識してみるんですよ。
わかる、わかるっていうか最近それ気づいた、
うん、ああそうなんですか、うん、そう、それで、そっちにこう気持ちがこう持ってかれて、もうそればっかりになっちゃうとすごいこう苦しくて、なんだろうな、絶望的な気持ちになったりとかいうこともあるかもしれないんだけど、でも、こう広くやっぱり見た時に、例えばここ苦しい人間関係っていうのがあったとしても、それってほんの一部なんですよね。そのもっとたくさんいろんな人がいて、でその世界を広げようって思えば広がる可能性っていうのはある、
うん、
あるし、その自分の中でなんかもうこの人との関係は、まあ、もうこう自分の中でこれぐらいにしておいて、もうあとはもう気にしないでおこうみたいな感じで、その自分の意識をちょっとこう変えてみるっていうことをちょっと試みていただけると、なんかなんていうのかな、自分の内側の負担感の変化っていうのは得られることがあるんじゃないかなと思うんですね。だからそういうところでそのバランスっていうのも、
うん、
その人にばっかり比重がいっちゃうとバランスが悪いんだけど、まあ、この人、まあ、ちょっと苦手だけども、まあこれぐらいのバランスで、他にもいっぱい人がいるから他の人との の関係をもっと大事にしていこうとか、一人の時間もちゃんと作って自分の時間も大事にしてみようとか、なんかそういうこうバランスの取り方っていうのもあると思うんですよね。でそれだと自分の内側で完結していることだから、その他の人と の直接的な距離がどうだこうだっていうところで調整しなくてもいいんですよ。だからそういうこう実体はないけれど自分の内側の中っていうのはそれこれはあるので、
うん
うん、
あ、それさらにいいこと聞いたな。
そうですか、
うんうん、
なんかそういうこともね、なんていうのかな、ちょっと意識するだけで、うん、なんかが変わると思うので、まあ、それは、まあ、まずやってみましょうかみたいな感じですかね。
それいいな。私先日その大学生 のインタビューを受けて、それで、まあ、地域コミュニティについて聞かれたんですけど、実際全然関わりないじゃないですか、こう引っ越してしまったし、
うんうん
ね、パンデミックがあって、
うんうん、いけないですしね。
今はあるなんかこうやり取りあるんですかって言ったら、いやこういう状態だし、
うん、
ただ 私こう長く生きていて、その長く続く友達っていうのは意外なとこから続くっていう話をしたんですよ。私も歌う月さんのは小学校一緒だったけど、うん、まさかその時に結婚するなんて思ってないわけじゃない
ですか。そうですね。
だからどうしてこの人と、まあ、友達にもいるんですけど長い付き合いの人って、なんでこう友達関係がこう続くのかなっていうことを考えた時、うん、それってなんだろうっていうのは常に頭にあったんで、だから地域コミュニティの人っていうのは別に引っ越してしまったっていう物理的な距離とかは離れてるけど、
うん、
心は離れてませんよって、自分で喋って自分で文字にして、こんなこと言ってんだって思ったんですよ、だからこの自分の中の意識の中のこうあれって、面白いなと思ってこう。
そうなんですよね、
だからこう実際にね接してる時間とこう意識の中の時間っていうのは、で私なんかこうね今まであんねやろうとか思ってるともう、その人の怒りがこうわーっとこう、頭の中を締めたりしたんですけど、まあ、一方でなんていうのかな、いやもう本当にもう名前も言われてもえ誰っていうふうに人もたくさんいるんですよ、
こう、
だからなんかこの人一体どういう人だったのかなって思うことも思い出せない人もいたり、あの人楽しかったなっていう人ともう二度と会いたくないぞみたいな思ったりとかもあって、ただその本当に覚えてないっていう人もたくさんいるんだなっていう、だからその、なんていうのこう自分の中のこう、だってもう会わないって決めてんだから会わなくていいじゃないかって考えることやめたっていいじゃないかって思うようになってるわけだから、この層が2つあるっていうところが、にこう気がついて今の話を受けてさらにあっと、
そうですか、はい、
それはさっき言った、その自分これ何やろうっていうのも言えますよね。だから過去に取り組んできたことっていうのは私しか覚えてないわけで、別にお金仕事でやってるわけじゃないから、だから多分いろんなことやってきたけど見逃してることもたくさんあるわけで、だからそのやり残したことに対するなんかあれがあるんだったら、そこはやっぱ自分の意識を閉じても、なんかやり返しちゃったからちょっとなとかってこう思ってるかもしれないけど、こうよく思うんですけど、いや自分やったからいいんじゃないかとかいう自分もいて、それでも自分の意識の直接、
そうですね、それはなんていうのかな、もう自分がそれを決断していいんですよ、自分で決めていいの。
なんか山登るって言ったのにやっぱ登ってないから、やっぱりこうちょっとやんないといけないんじゃないかとかはあるわけです
けど、なんかはい、そういう覚えありますけど。
わかりました、今日はいい話を聞かれて、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。